去る4月2日に小生の父、高橋浩一が93歳の生涯を閉じ、天に召されました。幸い2011年7月に日本キリスト教会連合の旭川恵教会において、当時の牧師の小御堂和弘先生から洗礼を授けていただいておりました。母が息子である小生の信仰に従って洗礼を受けたいと言ったのがきっかけではありますが、小御堂先生が何度も父を訪ね、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているヘブル9の27という厳然たる事実を語りつつ、イエス・キリストの十字架の御業を信じることによって救われるという福音の確信を語ってくださいました。父は自分の愛情不足で家族を傷つけてきたことを自覚しており、それが心に落ちたのだと思います。残念ながら、受洗後、認知症が悪化していきましたので、礼拝出席などはほとんどできませんでした。受洗に際し、小生が父の話を聞き取り、父の気持ちになって証の文章を書き、内容に関しては本人の了承を得て、受洗の際は、小生が代読いたしました。それを後でご紹介します。今回の葬儀に際してその文章を再び読ませていただきましたが、改めて示されたのは、小生の本の中で一番売れている、正しすぎてはならない、Let it be、あるがままに、というのは、父の生き方そのものであったということです。幸い、葬儀の参列者の方々にその本をお送りすることができました。父は北海道の開拓農民の第二世代として現在の旭山動物園の近くで生まれ、その後、現在の東川町に本家からより広い土地を貸してもらえるということで移り住みました。ただ、そこは原生林を開墾した跡が残る、大木の切り株が残る稲作水田でした。5人兄弟の長男でしたが、18歳で父親を亡くし、一家の大黒柱として農作業に励みました。父はそれらの大きな変化を、Let it be、そのままに、受け止め、目の前の仕事に集中していたようです。幸い、徴兵される寸前で戦争が終わり、しかも、戦後の農地開放令で、耕作地を自分の土地として所有できました。それも、マッカーサーのおかげ、などと、単純に喜んでいました。戦前の感覚からしたら、非国民呼ばわりされない発言ですが、伝道者の書、7章16節に、正しすぎてはならない、とあるように、自分の知恵で全てを把握しようとする代わりに、時代の流れにしなやかに対応していたのでしょう。結婚に導かれたのは、父の働きぶりを見ていた近所の方が、昔からの知り合いの農家の長女である母を勧めてくれたからです。23歳で結婚し、2番目の子の長男として僕が誕生しました。僕が小学校に入った頃の記憶ですが、父は政府からの補助金の助けを得て、3ヘクタールの水田の土地を全部入れ替えました。約4キロメートル余りも離れた土地から良い土を馬そりに乗せて運び、スコップだけを用いての作業でした。冬に雪を掘りながらの作業が何年続いたかはわかりません。僕も少しだけ手伝いをしましたが、その記憶は鮮明に残っています。おかげで土地の収穫力が上がったようです。とにかく、スコップ一つで3ヘクタールの土地を入れ替え、また水田を整備していきました。そこまで徹底してやった農家はほとんどなかったようです。大変な作業を一歩一歩進める忍耐力は、僕が父から受け継いだ最大の遺産と言えましょう。そこにも、余計なことを考えずに目の前の働きに集中する、Let it be の心があります。なお、あなた方が神のみ心を行って、約束のものを手に入れるために必要なのは、忍耐です。ヘブル10の36という御言葉は僕の愛称聖句でもありますが、何よりも、父の生き方から教わったことかと思わされています。ただ、唯一の息子である僕が、大学まで進学し、農家の後を継がないことが明確になる時期と、政府の政策による水田の拡張工事と農作業の機械化の流れの中で、土地に対するさらなる投資に躊躇を覚えるようになりました。ただ同時に、その頃から、母がピーマン作りを始めるようになり、父はそれを手伝うことに力を注ぐことになります。同時に、農作業の主導権が母の方に移っていきます。不思議なのは、 父にとって本当に大切な土地を受け継がせることを僕に一切押し付けようとしなかったことです。僕の中には、そのことで葛藤を味わった記憶がありません。しかも、老いるに従って、母の意見に合わせて生きることをそのまま受け入れていたことです。まさに、正しすぎてはならない、の心の通りに生きていました。しかも、その御言葉の直前に、殉教の日には幸いを味わい、逆境の日には神の御業に目を留めよ。これもあれも、神のなさること、同7-14、とあるように、自分の期待通りに進まないことをそのまま受け入れ、状況の変化に柔軟に対応していきました。しかも、それでいて、生活に余裕が生まれたことをそのまま喜び、母と共に世界や日本の各地を旅行し、カラオケ大会に出たり、社交ダンスを楽しんだり、パークゴルフに興じたりと、殉教の日には幸いを味わい続けていました。この4年近くは認知症が悪化し、介護施設での生活になりましたが、いつもニコニコとしていたとのことです。正直なところ、僕は父の威厳も愛情もほとんど感じないまま育ってきました。それは僕の母に対する愛着の気持ちと驚くほど対照的です。しかし、今回、多くの信仰者の方々にお読みいただいている説著、正しすぎてはならない、Let it be が父から学んだことにあると気づき、改めて、父に対する感謝の気持ちを覚えることができました。皆様のお祈りに感謝申し上げます。高橋光一の信仰告白の証。2011年7月。私は大正15年3月に北海道の開拓農民の長男として生まれました。両親は富山県から引っ越してきました。まだ切り株の残っていたような水田を耕していくことは並大抵の苦労ではなかったようです。私は小さい頃からいつも生きるためには怠けていてはいけない、最後には頼りになるのは自分の力しかない。と自分に言い聞かせて生きてきました。そのため、人の痛みに寄り添うということを習った記憶がありません。また、私の上には二人の姉がいましたので、自分は長男として農作業だけに専念するように家の中で期待されてきました。そのため、今も、炊事も洗濯も掃除も、全くと言って良いほどできません。そして私が18歳の時、父が亡くなりました。そして、一家の責任を担うことになり、農作業だけをきちんとやっていれば良いという自分の信念を強めることになりました。そして、20歳の時に終戦を迎え、晴れて自分の土地を持つことができるようになりました。これからは働いた分だけ自分の家が豊かになれるという希望を持つことができるようになり、ますます仕事に励むようになりました。そのような中で、近所の人の紹介で、昭和23年の12月に現在の妻を嫁に迎えました。近所の方は、私が真面目に農作業に専念する姿を評価してくださったということのようでしたが、私自身は妻を迎えて新しい家庭を築くということの意味をほとんど理解していませんでした。そのため、当時、妻には精神的にも大変な苦労をかけたと思いますが、自分には全くその自覚がありませんでした。また、農家として立派にやっていくということばかりを考えていたので、跡取り息子のことは大切に思えても、二人の娘のことにはあまり可愛がることはありませんでした。ずっと後になって、妻や娘たちから自分の身勝手さを非難されるようになりましたが、私はそれに反論のしようがありません。本当に、良い夫でも、良い父親でもなかったことは認めざるを得ません。もし、死後に地獄があるとしたら、自分はそこに落ちるしかないのかと思うことがありました。正直、私は、息子には農家の跡取りになってほしいと思っていました。しかし、妻は、秀則が大学に入り、海外にまで行って世界を広げていくことをいつも喜んでいました。そればかりか、キリスト教会の牧師になったことさえ、すぐに喜ぶようになって行きました。自分が期待していた息子も、ますます遠いところに行ってしまうように思いました。本当に、人生は、真面目に働けば、期待通りになる、というものでもないということがよくわかります。確かに、私は、農作業だけは真面目にやってきたのかもしれません。しかし、人の気持ちに寄り添うということ、 人を愛するということにおいては、なんと身勝手だったのかと思います。また、自分は自分の力で生きてきたかのように錯覚してきましたが、私たちには計り知れない、目に見えない神様の守りがあったのだと思うようになりました。聖書では、私たち人間にとって最も大切な務めは、世界の創造主であられる神を愛し、また自分の隣人を愛することであると聞きました。それからすると、自分は本当に罪人だと思います。しかし、そんな罪人のために、神様はご自身の御子、イエスを十字架にかけ、それによって私たちの罪を許し、肉体の死をも超えた永遠の喜びを約束してくださったと聞きました。聖書の話は、何度聞いてもよくわからないことがあります。しかし、自分の肉体の命がどれだけ続くかがわからなくなっている今、一方的な許しと希望を与えてくださるイエス様にすがって残された命を全うしたいと思っています。